9月1日配信分です。102回目です。もう100回目を迎えてからもうあっという間に次のステップへと進んでいってるわけなんですけれども、
そうだね、
9月1日、まあ、9月に入ったからにはもう残暑もそろそろ収まってくる頃かなっていう、
もうね、まあ暦的には秋ってことでね、気持ちも切り替わっていく頃かな。
僕たちもともと朝とか夜とかは、うん、涼しいっていうか、今でも布団ちゃんとかぶってないと寒いぐらいなんだ
けど、まあある種日当たりが悪い
日当たりいいんだけれども、うん、周りに熱をためるものがない、クーラーいらずで、他の部屋もクーラー使ってないから、そういう熱い空気が巡らないのよ。
こもらないってことだね。そう風通しがいい。
で近くもなんか地主さんの家があるらしくて、スコーンって空抜けてるとこだから、そういうなんか熱に苦しむことがなくて、
都会のオアシス、
そう、はい、結構いいところです
適当なこと言いましたけども、
でまあこれからもまたちょっと寒くなってくるかなって感じで、
そうだね、うん、寒い冬とかは寒いの、
冬寒い寒いとかじゃなくて冷たい、
ああじゃあやっぱ寒いとこなんだ、うん、寒いスポット、うん、はいはいはい、
超冷えます、はい、これからの冬が怖いです、
気をつけてください、
は
い、
オープニング10秒チャレンジ、はい、今日の挑戦者は平井くんです。
はいよ、
それでは行ってみましょう。お題、10秒間で秋の風物詩を6つ言ってください。
6つ、なんで6つなの、5つじゃないんだ、6つなんだ、
10秒で言えそうで言えなさそうな感じ。
なるほどなるほど、
言います。
でも言う感じでいくよね、もちろん言い切る感じでいこう、うん、
お必死な顔してる。いきます、よーいスタート。
もみじ狩り、梨、ぶどう、夕焼け、
あれあれあれ、
スズムシ、
あれあれ、
キリギリス、
おお。
ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。
どうも、食べ物で一番好きなものはソーセージです。粕谷浩司です。今回もよろしくお願いします。
どうも、食べ物で一番好きなのはあんこ、平井正幸です。
どうも、果物で一番好きなのは梨か桃、中澤正智です。
なんで部分的に変えたんだよ、
うん、いやだって自分が好きなものを言おう、
部分的に変えたしグズグズだし1番か2番1個か2個みたいな、
平井が10秒チャレンジで6つ言えたって顔してるのがすごく面白くて
今回もね、今回も賑やかにお送りしてまいります、はい、この番組、は役者やモデルで活躍中の平井正幸、舞台にも出演する声優中澤まさとも、そしてマルチタレント修行中の粕谷浩司の3人、プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしてまいります。
はい、
いやね、最近は本当にね、気が抜けっぱなしなんですよ。夏暑くて、
そうね、
暑くてさ、うん、まあ、だ涼しくなってきたら涼しくなってきたで過ごしやすいなーなんつって気持ちが抜けちゃうんで
これ日本の気候だな、
うん、まあまあまあ、これを楽しめるのも四季がある国に生まれてよかったってことではありますよ、ね、なんてね、無理やりまとめたところでちょっと考えたの、はいはい、ぼーっとするときって考え事をするじゃない、よく、うん、で考えてて、僕なんかね、これからまあ人生どうしていこうかなとかよく考えるタイプなんだけど、
そうね、しょっちゅうね、
そうで、これからどうしようかなって思ってて、で今の会社で仕事をしつつ、まあね、まあ、軽く悩みでもあるんだけど、この仕事は本当に僕がやりたいことなのかなとか、やるべきことなのかなとかね、うん、そういうことを考えるわけ、うんうん、ちょっとまあ疲れてる時に大体考えるじゃん、それ、うん、これこの仕事どうなんだろうとか結構考えるわけ、うん、でじゃあ実際に僕が例えば給料が本当に安くてもやってて楽しいって思うことって何なんだろうなっていう、まあ、妄想をふけてたわけ妄想にふけてたわけで、まあ、実際話すのが好きだし、こう人を楽しませたいとか思ってるから、こうやってエンターテイナーを目指しますみたいなことを言って、まあ、活動してるわけだけども、エンターテイナーっていうのは本当単純に言えば直接お金にはなりにくく今ではかなり難しいっていうことは分かっていることじゃない。でそのまあ実際社会人の中で、社会人を経験した人の中でエンターテイナーっていうものはお仕事っていう、まあ、なんか認識っていうのはなかなかないわけよ。
そうだね、
やっぱこう夢的なイメージがあるわけじゃない。だからじゃあ次の仕事を何がしたいとかいうのを考えてて、そっか、まあ、でも自分が好きなのは喋ることなんだよなとか思ってたら、 まあ、そのこと思いながら会社でタバコを吸ってたわけ。別に口に出してないよ、タバコを吸いながら考えてただけね。こう喋ってたら会社で問題になるからもっとこうタバコ吸いながら考えてたら、まあ、同僚の男の子が、よくその男の子は脈絡のないわけのわからない話をする子なんだけど、カセヤさんカセヤさんっつって、あ、などうしたどうしたっつって、カセヤさんって、まあ、知り合いでも友達でもいいんですけど、二人で飲みに行くことをサシで飲みに行くって言います？って。おお、まあ、サシで飲むって言うね。なんでなんでって言ったら、いや、うちの地方では、大体みんな、揃いも揃って、ガチンコで飲み行くって言うんですよ。って言うんです。ああ、ガチンコ、まあ、意味合い的には確かにわかるけど、ガチンコで飲みに行くって、なんか、喧嘩しに行くみたいなイメージがあるから、あんま言わないよね、つって。でも、その子は、まあ、地元では普通にガチンコガチンコって言ってたんですよ、っていう話をしてて、あ、これだって思ったわけ。この、ガチンコ、まあ、意味は間違ってはないけど、でもやっぱ、普通は使わないよな、とか、そういうこと考えてるのすごい楽しい。日本語の、まあ、日常的に使われる日本語について考えてることとか、すごい楽しいわけ。まあ、国語の授業とか古典とか大して好きじゃないのね。日本語そのものが好きかっていうよりは、まあ、英会話に対する日本語会話、日本会話にすごいこう、まあ、こだわりってわけじゃないけど興味は果てしなくあって、で考えてることが楽しいわけ。それを思ってるときに、あ、次に仕事を、まあ、転職とかをする場合、日本語教師がやりたいなって思って、外人に日常会話、日本の日常会話をレクチャーする立場で、ちょっとやったら面白いかなって思ったんだよね。
なるほど。
だからその元々エンターテイナーをやりたいっていう夢とは、まあ、方向性似てるようで全然違う、まあ、お仕事の考え方なんだけど、日本語教師ありだなって思って、それやりたいなって思ったのね。そしたらさ、まあ、今の仕事を、まあ、今の仕事辞めてもそっちやろうかなって考えられてちょっと楽みたいな。まあ、社会人的な蘇生術じゃないけど、まあ、そのこと思ったんだよね。なんか次に向かいたい、まあ、次にやってみたいこととかっていうのを考えてるの結構楽しいなって思って。あ、でそう、冒頭で僕一番好きな食べ物はソーセージですっていう話をしたんだけど、僕ね前から、あ、まあ、老後っていうかエンターテイナーを引退したら、タレントを引退したらソーセージバー開きたいって思ってるの。
はいはいはいはい。
ソーセージが超好きで、で、まあ、ソーセージってさ、腸詰め系のものを全体的にソーセージって呼ぶわけ。だからウインナーソーセージはウインナーソーセージだし、チョリソーもソーセージだし、ピザの上に乗ってるサラミも厳密に言えばソーセージことあるわけ。ソーセージって果てしないなって、そしてソーセージどれも好きだなと思って、ソーセージバーやりたいね。
いろんな種類あるもんね。
そうで、いろんな種類、各国の味があってさ、いろんなソーセージがあるわけじゃん。魚肉ソーセージはさ、僕は醤油が一番合うと思ってるわけ。
はいはいはい。
やっぱり醤油で食うでしょ、魚肉ソーセージはって思うわけ。で、ウインナーソーセージは、まあ、場合によっても、で、マスタードもうまいっしょ、みたいなこと思うわけ。
単純に油でね、カリッと炒めるのも美味しいんだ、あれは。
そうそうそう。だからそういうこう、ソーセージも、ものによって、こう、料理のバリエーションを変えて、出せたら、ちょっと面白いなと。
確かにね。
だから結構本当最終的に自分のお店持ってソーセージバーやりてえなとか思って、そしたらもう夢膨らんじゃってさ、だからもうまず、まあ、会社を辞めることになったとしたら日本語学校教師になるでしょ、で日本語学校教師になったりしながらエンターテイナーになるでしょ、でエンターテイナーになってうわー楽しかったなんつって引退したらソーセージバーやるでしょ、もうこの後の人生楽しいなっつってちょっと元気になったよね。
人生何年かかんだろうなそれ。
まあでも、僕飽きっぽいからすぐ一個一個すぐ飽きちゃう派ではあるんだけど、でもそういうなんかこう次にやりてえことって考えるとさ、人生ちょっと楽しめない。
まあね、
まあなんか一つのことを集中してずっと突き詰めてやるっていうのはすげえことだと思うけど、僕本当飽きっぽいからなかなかそれ向かないなって思ってるわけ。自分にずっとこれを死ぬまでやっていきますっていうのがあんまりこう興味がない、一つのことを死ぬまでやっていくで突き詰めていく、まあ、スペシャリストになるみたいなのがあんまり興味がない、広く浅く楽しいみたいなのが昔から好きだから、まあ、自分が理想通りに生きられるんだったらそういう人生楽しいかなとか思って、結構ね最近ニヤニヤしてね人生楽しんでます
よ。いいことだな。
なんかそのなんか2人はさ昔から役者やりたいとか声優やりたいとか言ってんじゃん、だからそういう立場としてはちょっともしかしたら僕の感覚とは違うのかなって思うわけ。僕昔最初はね 学校の先生になりたくて、で新聞記者になりたくて、で小説家になりたくて、でそこから映画のシナリオライターになりたくて、でも映画のシナリオライターを辞めて、あ、じゃあテレビのエンターテイナーになり、テレビっていうか、まあそうタレント活動をするエンターテイナーになりたいって、結構こうなりたいものって変わってきてる派なのね、僕って。だから二人はじゃあどうなのかなとか思ったりするよね、ここまで熱く勝手に語っといて無茶ぶりもいいとこだけど二人はどうなのかなって思う頃に、ちょっと前半が時間が
そして、いや案の定制限時間がなくなった、こっちが。
そうなんだよね。そう、
じゃあ
CM 明けももうちょっと喋っていこうかな、この話。
うん、
あ、じゃあまあ僕の喋りたいことは全部喋っちゃったから、うん、CM 明けにちょっと二人に振っていく感じで、番組はこの後もお送りしたいと思います。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、ちょいずれアンテナ。メールの宛先は、radio@onesize.info でお待ちしております。いや、僕超喋ってんな。ダメだ、これ。
よ、喋るわ。せめてそれ言わせてほしかったの。
プロジェクトワンサイズのホームページには、愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤和也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。http://www.onesize.info www.onesize.info ビュービュービュー No one size, no life。 粕谷浩二でした。聞け、中澤雅人のダンディーな声だ。
これからもよろしく。ちょいずれアンテナ。
まあそうなんですよ、僕は結構いろんなことでやりたいなりたいとか思う派なんだよね。そういうとこあるんだけど、どうかな、どう、え、平井さんは割とこう、あ、違った方向でこういうこともやってみてとか思ったりはする？
思ったりは、でもまあ役者自体がそのいろんな、まあ、それこそ職業とか人生とかあるからね。
あ、
まあそうやね、まあ、小さい頃は結構画家になりたいとか学者になりたいとか発明家になりたいとか。
男の子の夢だね。
あとはまあなんだろう、でもそれこそなんか歌手になりたいとか、まあ役者とかもあったし、でまあ
ここ最近とかは別に、
ここ最近は役者一本
みたいな。
そうやね、まあそんなには、
まあ、そうだな。つうか、まあこれで他に やりたいこといっぱいあるんだよねなんつったら、ちょっとなんか決心ぶれてんのかって言われかねないから、まあまあ役者になりたいって言ってる人が役者以外のこと考えてませんっていうのも、まあ普通のことなのかなとも思うけどね。そうだよね、まあ、平井さんは多分そうだと思うなんかある意味ちょっと予想して喋った感もあるよね。そんな感じだよね。平井さんは本当になんか役者以外考えてなさそうな気がする。中澤さんはどうなの？
僕も基本的には声優以外で何かなろうっていうのはない、もうない、なくて、でそれ以外に何をしようかなっていうところなんだよね。
役、あ、声優と他にみたいな感じ。
そうそう、声優と兼業して何かみたいな、
やりたいこととか、
で、まあ、その中の今やってることの大きなものって言ったら、まあ、ヒーローショーなわけですよ。
そうだね、これ声優じゃないもんね、動く人っていうのはね、
まあ、時々喋ったりもするけれども、でもこれがまた楽しくって、でその時の目標だったその仮面ライダーに入る、仮面ライダーに関わる、で今年の映画にも出たわけ で、で目標は達成しちゃったわけよ僕、
まあ、その仮面ライダーに出たっていう話はなんか、ま、ちゃんと喋ってないからまだわからないけど、
あれ宣伝してなかったっけ。
あ、ね、
あのー、
結構前に中澤さんが近々すごい作品に出るんですよって言って、でその後にだんだんとカメラでまあ出ましてね前とか言って言ってたから、リスナーさんもおってなってたと思うけど、
ちゃんと話さないとね。
まあいいんじゃない、もう喋らないんだったら喋らないんだったら喋らないでいいんじゃない。
いや言いますよ、
言いたくなっちゃった。
あの僕今年の夏、今もう放映してるのかな、劇場版仮面ライダーディケイドオールライダー対大ショッカーっていうのが今やってるんですけれども、それの中の、仮面ライダーの一人に、スーツアクターとして出演しました。はい。で、これが意外と、最後のあたりに出てくるんですけれども、結構出番出てて動いてたり、飛んでたり。
まあ顔は見えないけども。
顔は見えないけどもしてるんで。 あとパンフレットで使われてる写真も僕がいるんで、
うん、
これは僕にとって記念すべき作品になったもので、うん、出てます、よかったら見てくださいっていうところを置いといて、
うん、
で、
まあ、それもあったし、
うん、目標が叶いまして、
うん、
でこの次にどんなんやろうかなって思ったわけですよ、
うん、
でもまあスーツアクターやらせてもらって、じゃあ次の段階っつったら、こういう声を使ったヒーローを作りたいっていうのがある。
うん、まだ分かんないよ。
ですね、
うん、
ちょっと前、もう9年ぐらい前なんですけれども、うん、ボイスラッガーっていう特撮がやっていまして、
聞いたことあんな、
これ声優が主演する、声優が変身ヒーローになるっていう特撮があったんですよ。これちなみに石ノ森章太郎が関わった遺作っていうことになってるんですけども、ですね、僕はこういう声を使った何かヒーローものをやりたいと思ってて、
うんうん、
で最近だったら主演じゃなくてもいいんですけれどもね、
うん、
なんかそれにそういうヒーローがこう声を使って戦うっていうのに関われたら、声優として関われたらっていうふうに思ってて、
うんうん、
でそういうのを作りたいなと思ってて、まあ、最近だったら時空警察ハイペリオンっていうのが
全然知らないよそっち、
オリジナル DVD で出てるんですけれども、それの方で森久保祥太郎さんって朝 のおはスタで、多分もう懐かしいと思うんですけども、ゾナーっていたじゃないですか、あれをやってらした方が主演で、出てるんですよ、
うん、
俳優さんと一緒に、
うん、
でそういうのも憧れるし、まあ、特撮関係で声優でありながらもいろいろやりたいなって思ってるところなんですよ、
うん、
それが今一番やりたい夢かなっていう新しい夢、
表に出たい、
表に出たいっていうよりか、声を使ってないかしてることをもっといろんな人に感じてほしいかなっていうのがありますね。
そうなんだ、うん、どんなキャラでいきたいの自分。
どんなキャラでいきたい、
うん、
いやもうそれはね、
天然で、
うん、天然で
ドジで
ドジでで
も頑張り屋さんで、
そうで頑張り屋さんで、うん、何にも変わってないじゃん。もう今誰の説明したの。
まあ、中澤さんがそういう映像作品に出る場合のキャラクターの想像の話。
そうすると色的にはイエローかなっていうところ。
そうだね、
レッドになりたい。
レッドは無理だ。
無理か。でも、まあ、でも今いろんなレッドがいるし、まあ、やりようによってはさっていう、まあそういうね、自分で作品とか作ってみたいっていうのもあったり
しますね。そうなんだ。でも声優として声をしっかりと仕事道具として使える上で、
うん、
役者方面っていうか、まあ、自分として演者をやるっていうこともやってみたいってこと
だ、
う
ん、やってみたいですね。
あ
で僕ね、最近ウルトラマンフェスティバルっていうの行ったんですよ、
うん、
でそのウルトラマンフェスティバルでヒーローショーをやってるんですけれども、うん、そのヒーローショーを見た時にやっぱり子どもの声声援って偉大だなと思ったんですよ、
うん、
そのロボットが子どもたちの声をエネルギーにパワーアップするっていうのが設定であって、
うん、
それをまあ大人として見てる時にはなんかこう、ああまあお決まりだなっていうふうに思うんだけれども、実際に子供が頑張れ頑張れとか言ってる姿を見るとグッてくるわけですよ。
ああそうだね、
やっぱりいいなって思うわけですよ、子供の声とか応援とか。でその前に話したボイスラッガーっていうのが、これ自分の声だけ鍛えれば戦えるっていう戦士たちで、
すっごい変態的な発想だね、うん、声を鍛えて戦う。
そう、でもそれって別に戦隊である意味もないし、なんか他の人も関わりにくいしっていう感じで、なんかその結局ドラマとしてはメロドラマとか恋愛ドラマとかそっちの方に転んでいっちゃったんですけれども、だからそういうのじゃなくて、こう子供の声とかがエネルギーになるヒーローっていうのを作りたい、
うん、
でその子供たちからもらった声のエネルギーをそのまま自分の声のエネルギーにして戦うっていうヒーローが作りたい。
ああ、なんていうヒーローにする？
な
ヒーロー名つけてよ。ヒーロー名。
ヒーロー名。
何ヒーロー
名？今もう企画中澤正人っていうところもう持ってっちゃおうよ。ヒーロー名つけちゃえばいいんで、今ここで。
何戦隊？
そしたら将来やるときに、まあ僕の企画なんですけど、つって昔からやりたかったんですよね、なんつってね。
今パッと浮かんだのは社員ボイジャー。
ああありそう、うん、ありそう。社員は輝く方の社員ってことだよね。
輝く方。
ああなるほどね、
うん、他なんかあったっけ。
いや分かんないけど、優秀社員で、うん、正社員平社員、うん、社員ボイジャーみたいな、うん、
あ なんで社員ボイジャーが一番下っぽいの。
どうも営業で声を鍛えてます、社員ボイジャーです、よろしくお願いします。
社員って設定ありかもな。
まあまあまあ、ダジャレ的にさ、そのまあ、ヒーローものは絶対的にヒーローになってる時とオフの時と2パターンあるわけだから、社会人だけどもみたいなヒーローとして戦うっていうのも、まあね、中澤さんもどんどん老けていくわけだから、実際さ、テレビでやってるヒーローものみたいに若者が戦うみたいなのはちょっとできなくなるわけ、
うん、そうそう、僕現実的な話として、その自分が声として関わりたいっていうのは、多分 それが実現できる頃には、うん、表に出るほどではないだろうなっていうのがあって、
そうそうそう、だからもうそれだったら社員ボイジャーはやっぱり大人が、おっさんが、ややおっさんが社会人なんだけど、やっぱいざっていう時は鍛えて、普段から鍛えている声で戦うみたいな方がちょっと面白いんじゃない、うん、そして大人も楽しめそうじゃない、そっちの方がなんか、
いやいや、やっぱ一番楽しんでもらいたいのは子供だから、うん、でそれを見て大人もそれを応援、子供っぽくない番組というか、なんて言えばいいんだろうな、その子供騙しじゃないものを作りたいなと、
うん、だもう革命を起こしていけばいいんだよ別に、だから子供が見る番組が出演者が子供に近いって決まってるわけじゃない
わけじゃないけどね、
それもその働くお父さんたちに対してもさ、うん、かっこいいと思ってもらえるような作りにすればいいわけで、
あ、子供が大人に憧れてほしいなっていうのがありますね。
そうそうそう、あるでしょ、あるでしょ、あるあるある、そこ
だな、
ああやだな、こんな大人になっていくのかっていう、うん、子供のがっかりさせるよりはもう社員が変身して社員ボイジャーになって戦って、うん、こういう大人になりたいと思った方が絶対面白いでしょ。
まあそうだね、
そう、やっぱ世の中幸せができると思うんだよね、うん、あ、できた、中澤雅人も With プロジェクトマンサイズの企画として社員ボイジャーが、ね、
ボイジャー、
もう何年後とかに、ね、分かんない全然分かんないけど、実現したら僕らも超面白い、
やりたいわ、
それちょっと夢描いていこうぜ、うん、うん、そういった方向で今回もお送りしてもらいましたチョイズルアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回の同時配信のドラマはそういった夢とは一切関係なく眠いなーっていうドラマを同時配信しております。そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は9月の11日金曜日の予定です。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また、番組では皆さんからのメッセージを随時大募集しております。先ほど出ました、With One Size Project シャインボイジャーの敵とか必殺技とか怪人とか、そういうののネタとかあったら超楽しいと思いますので、皆さんよかったら送ってください。メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。URL は http://www.onesize.info 一日一回チェックしてみてくださいな。ブログやフォトページの感想も心よりお待ちしております。サイトには最新出演情報などなど、僕らの情報が随時更新されております。皆さんの応援が僕らの喜びで支えてあります。ぜひチェックしてくださいね。
なんだこのうるさは
昔の選挙運動みたいな、支えてあります。
皆さんよろしくお願いします。制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽を小林直幸、甲子園は黒熱美、お相手は
社員ボイジャーが実現したら、そのダメ社員であるところの中澤雅人に、でもヒーローの社員ボイジャーとして活躍していることを理解した上で、しっかりと支えるちょっと上司の役がいいな、勝谷浩二と、
うん、僕もね、社員ボイジャーとかそういうの本当に関わりたいと思うんで、スポンサーを大募集しております中澤雅人と、
じゃあ社員ボイジャーのレッドで平井雅之です。
お前持ってっちゃうな、持ってっちゃうな
俺せっかくつかなんか実現する時の全然考えて引いたのに、
でもさっきイエローって話しちゃってからそれでは皆さんまた次回、
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト、さよなら。
やりてえな、やりてえな、
やりたいですよ、
楽しいな